Good evening. You are listening to WRFL Papanawa 104.5 FM. It is now time for the Harukana Show. Harukana Show comes to you Friday from 6:00 PM. Today's show is hosted by Mugiko from Kyoto and Ryuta from Osaka, Japan. We're speaking Japanese as we connect to US Japan through radio and stream. We hope through our show you will discover various aspects of society and culture in the daily lives. You can also enjoy the music and sounds we bring here.こんばんは、こんにちは、おはようございます。はるかなショーの時間です。はるかなショーはアメリカ・リノイ州のアーバンナショナルコミュニティラジオ WRFU からお届けしていますが、ただいまの収録時間は2026年2月25日、水曜日の午後1時半です。りょうたさんは今日は大阪から、むいこは京都から参加しています。こんにちは。
こんにちは。
りょうたさんは今日は東京だと思っていたんですが、大阪ですね。
そうですね。今日は大阪からです。
じゃあ同じぐらいのなんか気温というか同じぐらいの雨でしょうか。
そうですね、今日は朝は降ってなかったんですが、こっちは昼ぐらいから降り始めてしばらく雨って感じですかね。
京都は朝から降っていて、それを言い訳にするわけじゃないですけど、私はうっかり寝過ごしてしまいました。で、寝過ごして何を失敗したかというと、 ちゃんと7時には1回起きたんですが、あ、雨なんかほわーっとした気分になって、なんかそこから起きれなくって、でいつも8時40分なんですけど、ゴミの回収が行ってしまって出し損ねたんですが、りゅうたさんはそんな経験はございませんか。大阪はどんなゴミの出し方を、
ね、いや、今住んでるところはアパートっていうか、その賃貸ので、その借りてるところの独自 そのマンションとかいろいろ経営しているところから借りているので、そこの独自の収集車が回ってくるタイプなので、敷地内にあるやつに出すだけなんですけれども、
いつでも出していいってことですね。じゃあ
割とそうですね。
そういうゴミの出し方って、ね、場所によって違うから、海外から来られた人とか戸惑うでしょうね。なんかこう 住んでいたりすると。
そうですね、
東京とかも静岡とかもそれぞれですよね。どうでした、静岡で。
それぞれですね。静岡の時は普通に市の回収収集に出してましたけど、静岡は結構燃えるゴミの範囲が広いというか、プラスチックも全部燃えるゴミなんですよね。で、そうですね、で焼却場がかなり高出力の持ってるからっていうことらしいんですけど、何でも燃やせるっていう感じで、でも逆に燃えないゴミの回収が月1回とかしか来ないんですよね。
あ、それ厳しい、
そう、それを逃してしまうと結構大変っていう。でもまあその代わりにこう拠点があって、そこに自分で持ち込めばいいっていう、まあなんか静岡は割と車社会でみんな運転していくので、それでいいようになってんのかなっていう感じですね。都会だと逆にそうなりにくいですよね。1ヶ月に1回しか来ないと、缶瓶家に溜め込んじゃうから。
そう、今生ゴミは燃えるゴミは京都の場合だったら週に2回なんですね。生ゴミ の出す人はそんなになんか量が多くなくって、むしろ資源回収の、週に1回のゴミの日に、ペットボトルとかすごいですね、やっぱりどの家もっていうか。
そうですよね。普通にスーパーで買い物してても、今大体のものってペットボトル、まあ、紙パックのものももちろんありますけど、ペットボトルとかプラスチックトレーに入ってくるので、プラスチックの方がかなりの量になりますよね。
多いです。で、今日逃してしまったのは、8時40分に行ってしまったのはペットボトルで、でも午後にプラスチックの方がトラックがやってくるとか、そういう微妙な。で、生ゴミの時は11時ぐらいとか違っていて、これを把握するのに、もちろん全部8時前には出してくださいっていうふうに告知はされてるんですけど、でも実際に早く出しすぎるとカラスがやってきて、いろいろこう食べちゃうとか、ゴミを散らかしてしまうとかもあって、なかなかこのゴミの出し方を現実に沿ってできるようになるまでに時間がかかるかもしれないなとか思ったりもするんですけれども、まあ、そんな話、それで今日は失敗したなっていうところから朝が始まってしまったんですが、アメリカはお天気という意味では北東部がなんかまたなんか大変なことになってるのかな。
そうですね、 ノースイーストなので、北東部でいいのか、ニューヨークとかボストンとかフィラデルフィアとかそういったあたりが含まれる、メーン州からメリーランド州ぐらいの東海岸沿いのとこですが、かなり、ウィンターストーム来てて大雪暴風雪で、ニューヨークシティとかでもあのスノーデイっていうんですかね、外出制限、学校が休みになったりとか、あのお店も閉めたりとかそういうことがあって、結構飛行機の便とかも乱れがあるみたいですね。
なんか渡るさんとか玉木さんとか大丈夫かなと思って、でももう2月も終わりですよね。今日遥かなしの最終、2月の最終週ですけども、こういう時期にまだそういう吹雪というか大雪になったりとかもするんです、風と雪と。
そうですね、あのアメリカの北の方はまず多分結構4月ぐらいまでは寒い日は寒いというか、野球がだいたい3月末とか4月に開幕しますけれども、メジャーリーグの野球、うん、開幕してからも雪降る時って年によってはあるので、3月4月まではまだ寒い可能性があるのと、ちょうどちょっと暖かくなってくると逆に水蒸気が増えるのでドカ雪が降る時もあるとか、そういう説明がされてましたが。
あ、なるほど、そうなんだ。で、なんかすごい、日本でもニュースで報道されていたんで、すごいことになってるんだなと思って、で、トムさんに、シャンペン在住のトムさんに、どうなってるのって言って、今朝メッセージ送ったら、まあ、風は強かったけど、強いけど、別にアーバナシャンペンはそんな、なんかこう、吹雪いてるとかっていうことではないみたいだったんですけど、結構気温としてはアバナシャンペン今週も結構高い日がありますよね。そろそろ春めいてるのかなと思うんですけど。
そうですね、そろそろもう3月に入ってくるので、まだまだもちろん寒い日っていうのは来ると思いますけど、うん、ちょっと暖かくなってくる頃かなとは思います。
放送日の金曜日とかもなんか今の現在の天気予報では最高気温17度とかになっていて相当高いなと思った次第なんですけども、アバナシャンペどうなのかなとか思いながら、ちょうどお天気じゃないんですけど、昨日今日か、IMC から UCIMC WRFU、 このラジオ局がある WRFU がある UCIMC からメールが来てて、新しいミーティングルームがオープンしますっていうメールが来てたんですね、ちょうど今日か、日本時間の今日で、3月2日って書いてあったの。なんか写真が貼ってあって、でルーム102、これ前あったかな、あんまり私覚えてなくて、新しくオープンしたって書いてあったけど、1階にそんな新しいルームを作るスペースがあったっけ、覚えてます、リュウタさん。
これどうなんでしょうね、ただ、まあ、新しく増築したというよりはもともとあった部屋をこう片付けてミーティングルームとして使えるように、うん、まあ、リノベーションしたというか中を入れ替えたって感じのように見えますけれども、
うん、多分そんなに大きい部屋じゃなくて、UCIMC は皆さんもアーバナシャンペーンのラジオを聞いてくださっている皆さんも行ったことはあるんじゃないかなとは思うんですけど、いろいろ、古本市とかイベントをやってたりとか、いろいろこう演奏というかライブショーがあったりとかして、で郵便局のアーバナのダウンタウンの郵便局と同じ建物で、まあ、IMC が貸してるということなんですけど、郵便局に、でその郵便局があるエントランスのところが郵便局があって、エントランスが入ったら右側が郵便局で、左に WRFU のスタジオがあって、その奥を勇気出して入ると広いこう割とホールみたいなところがあって、そのホールが一つはステージがあって、そこでこういろんなものを演奏したりすることもできて、その奥にもう一つホールがあって、それも続いているんですけど、いろんな展示会とかパフォーマンスしたり、その1階のどこかに新しくリノベしたミーティングルーム、これは20名ぐらいに入る大きさかながありますっていうのが、 来ていました。で、あの WRFU のこうメンバーシップを持っているといろいろこういうホールとかミーティングルームの場所とかの料金があの少しあの割引されますっていうシステムがあって、でところが3月2日よりそのミーティングのルームも含めたいろんなところがちょっと料金が上がりますっていうお知らせも来ています。どうなんでしょうね、あの IMT のそういう場所ってやっぱり一般のコミュニティの人が使うのには便利な場所ではありますよね。
そうですね、っていうか、まあ、あの IMC が多分あのインディーメディアの拠点なのでそういうふうに使ってほしいっていうのももちろんあると思いますし、うん、そういうのを意識してそういうスペースを整備してっていうのもあると思いますけれども、あのアメリカの場合は日本でいうところの公民館みたいなのがないんですよね。あと町内会の集会所みたいなのもなくて、だから公的施設として気軽にこう市民団体が申請して借りられるっていうところが、うん、まあ、シャンペンアバナだとだから IMC はまあ NPO がやってる施設ってことになりますけど、あとは図書館とかですね。
そうですね、うんうん、だからアバナシャンペーン大学はあるから学生さんとかにとっては大学のいろんな施設が使えるかもしれないけれども、コミュニティの人考えてみると、コミュニティの人が割とこう気楽に使える場所っていうのがあんまりよくわからないなと思っていたの、ね、うん、
そうですね、まあ、だから特にアメリカだとパブリックライブラリー公共図書館がそういうコミュニティの拠点に、うん、っていうあの動きが昔から強くあるのは一つにはそういう理由もあったりはするんですよね。
本を読む場所、借りる場所、触れる場所だけじゃなくてパブリックスペースとしてあのどういう意味を持つかっていう図書館のあり方とか、その図書館が地域とどう関わっていくかっていうあり方を考えるのですごく大事なことだなと思うんですが、でアーバナシャン、あの UCIMC の場合はミーティングルーム、小さなミーティングルームに関しては3時間まではメンバーシップを持っている人はフリーっていうふうに書いてあって、これも大きいですよね。あのこう喫茶店とか集まって話すっていうわけにもいかない内容の場合もあるだろうし、うん、
そうですよね。しかもまあそういうところだとこう混んでて入れないとかいろいろあると思いますし、うん、割とこう日本でもこう東京とか大阪とかだと最近はこう貸し会議室じゃないですけど、こうコワーキングスペースって今は今言ったりしますけど、かっこよく言って、そういうののそういうのの需要が結構あったりするみたいなので、まあ、あのそれのこう商業的じゃないバージョンみたいな感じで結構使いたいって人はいるんじゃないかなっていう気もしますし、
でもコミュニティセンターみたいなのがなかったら確かに例えば京都とか大阪でも何かこう大学関係とかそういうんじゃなくて集まる時って戸惑いますね。
そうですよね。だから意外とこう所属が曖昧というか、所属がない団体が、だ学校とかに属してない団体が、あのお客さんになるのでもなくて、その喫茶店とか飲食店のお客さんになるのでもなくて場所使えるっていう意味での公共スペースって結構探すの難しいところありますよね。
じゃあアメリカの場合っていうかアバナシャンペーンの場合、図書館をに集まる場合、そういうこうなんか料金とか発生したりすることもあるのかな。
アバナシャンペーンはお金はいらないかもしれないですね。特にその集まり自体が営利の集まりでないのであれば、うん、あのお金を取るイベントをやるとかでないのであれば払う必要はない気はします、
うん、あのシャンペーンのパブリックライブラリーのシャンペーンの方でも、あの政治的じゃないかあるかっていうのとは別に、こう人々が必要としていたら場所を提供するっていうような、そういう側面もそれぞれの地域の図書館にはあるのかなと思って、あのそういう図書館のパブリックライブラリーとかパブリックなスペースの意味とか機能とかそういうものはちょっと なんか今まであんまり遥かの章でもたくさんは話してこなかったので注目してみてもいいかなって、あのこの UCIMC の値上がりの話を聞いてんで思いますので、また話題に、してみてもいいかなと思います。それぞれのまたあの地域によっても違うと思うので、いろいろ情報を教えていただければいいと思います。それで UCIMC が来週3月2日に、なんていうかな、そういう、こう、IMC を紹介しながら、ワーキンググループミーティングっていうのがあって、これから何かを始めようとする人たちとか、IMC と関わってみ、グループとして関わってみたいなとか、そういうことを、どういうような、場所の使い方とか、ステージの使い方とか、可能かなということも含めていろいろ説明もしてくれるみたいです。またポッドキャストの方にサイトを貼っておきますが、一応3月2日の月曜日の、6時から7時っていう風になっておりました。それでは音楽を入れて次のものを聴いていきたいと思います。どうぞ。Now the little black bull come down the meadow, hoosin' Johnny, hoosin' Johnny. Little black bull come down the meadow long time ago, long time ago, long time ago. Little black bull come down the meadow long time ago.